広報浦添、平成26年2月号は、浦添市成人式、国保加入者の皆様へのお知らせ、認知症、予防と介護の心構えのヒントなど、20ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平田智子、編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。10月号の表紙からは、市内高校の写真部、同好会等による撮影写真を紹介しています。今月号の表紙は、撮影者、陽明高校写真同好会の皆さん。私たち、陽明高校写真同好会は、つれづれなるままにをモットーに撮影しています。ユニークなシーサーがたくさんいる、シーサー通り、いいねと思ったので撮りました。シーサー通りの写真です。声の広報2月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成25年12月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,217人、かっこ、マイナス90人、とじ、男、55,949人、かっこ、マイナス70人、とじ、女、58,268人、かっこ、マイナス20人、とじ、世帯数、46,416世帯、かっこ、マイナス46、とじ。2から3ページ、浦添市職員の人事行政、給与、定員管理、概要版。4ページ、国民健康保険、被保険者の皆様へお知らせです。5ページ、平成26年度浦添市成人式、学びフェスタ。6ページ、認知症、予防と介護の心構えのヒント。7ページ、介護予防教室に参加してみよう。障害者の地域生活応援隊。8から9ページ、市税だより。10から11ページ、話題がいっぱい、中ゆくい。12から13ページ、ちむどんどん、施設情報。14ページ、松本市長の廃祭、こちら市長室。浦添仮面のあんな話やこんな話。15ページ、マーリーの物語、手だっこスタジオ。16から19ページ、市からのお知らせ、募集。関係機関からのお知らせ、募集。20ページ、東京ヤクルトスワローズ、オープン戦。浦添市職員の人事行政、給与、定員管理、概要版。詳細は3月末に市ホームページ上で公表しますので、そちらをご覧ください。問い合わせ、職員課、電話 876-1234、内線 2062。人事行政の運営などの状況について、平成24年度。丸1、職員の任用及び職員数に関する状況。採用及び退職の状況。区分、採用者数、退職者数の順に読み上げます。市長部局等、38人、27人。教育委員会、9人、9人。水道部、0人、5人。合計47人、41人。丸二、職員の競争試験及び選考の状況。採用試験の実施状況。職種、申し込み者数、最終合格者数の順に読み上げます。一般行政職、441人、27人。社会福祉職、32人、1人。情報技術職、16人、1人。土木技術職、28人、4人。建築技術職、14人、1人。幼稚園教諭職、45人、4人。保育職、18人、1人。消防職、救急救命士、19人、1人。臨床心理士、職、4人、1人。合計、617人、41人。丸3、 職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。括弧1。一般職員の勤務時間。1週間の勤務時間。38時間45分。1日の勤務時間。午前8時30分から午後5時15分。休憩時間。正午から13時。週休日。同日曜日。括弧2。年次休暇の状況。総付与日数。15,989日。総使用日数。6,755.1日。対象職員数。463人。一人当たり平均使用日数。14.6日。使用率 42.0%。丸4。職員の分限及び懲戒の状況。区分。処分者数、給食16人。丸五、職員の研修の状況。区分。修了者数の順に読み上げます。一般研修、132人。特別研修、893人。派遣研修、98人。その他、154人。丸六、職員の福祉及び利益の保護の状況。括弧、健康診断の状況。集団検診、182人。人間ドック、544人。脳ドック、62人。ペット検診、110人。肝炎ウイルス検査、20人。胃検診、4人。大腸がん検診、16人。潜水病予防高気圧業務検診、20人。括弧2、地方公務員災害保障状況、通勤災害1件。括弧3、厚生会の状況。市負担金、給料総額の1000分の5、職員掛け金同率、会員数805人。市負担金による主な事業。給付事業。傷病見舞金等38人。自主選択事業。能力開発補助金等804人。職員掛け金。半額充当。保険予防事業。人間ドック補助など981人。職員掛け金による主な事業。給付事業。入学祝い金、健康増進奨励金など295人、文化体育事業、サークル助成など248人。浦添市職員の給与定数管理について、平成24年度。丸1、人件費の状況、普通会計決算、歳出費、424億3111万6000円。人件費、61億9200万7000円。人件費率、14.60%。丸に、職員給与の状況。普通会計決算。給与費、職員数702人。給料、職員手当。期末勤勉手当。37億5253万5000円。丸三、職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況。括弧平成25年度4月1日現在、閉じ。一般行政職、平均給料月額29万4200円。平均給与月額34万3300円。平均年齢 39.7 歳。丸4、職員の初任給の状況。平成25年4月1日現在。大学卒、初任給17万2200円。2年後、18万4200円。高校卒、初任給14万100円。 2年後、148,500円。丸5、職員手当の状況。期末、勤勉手当。国と同じ支給率。期末手当、2.60月分。勤勉手当、1.35月分。一人当たり、平均支給額、1,245,000円。特殊勤務手当、支給実績、1,958,400円。支給職員一人当たり平均支給年額、52,800円。職員全体に占める、手当支給職員の割合、28.49%。手当の種類、手当数、11種類。支給額の多い手当、徴税手当、建築主事手当、社会福祉業務手当など。時間外勤務手当、支給総額、1,3938,700円。職員一人当たり、199,000円。扶養手当、国と同じ支給額。配偶者、13,000円。配偶者以外、6,500円。住居手当、県並み。借家、限度額、27,000円。通勤手当、県並み。通勤距離 2km 以上の職員、定学生。退職手当、国と同じ支給率。支給率。自己都合。勧奨、定年の順に読み上げます。勤続20年、23.50月分、30.55月分。勤続25年、33.50月分、41.34月分。勤続35年、47.50月分、59.28月分。最高限度額、59.28月分。59.28月分。その他の加算、措置。定年前、早期退職、特例措置。2% から 20% 加算。一人当たり平均支給額、1,719,100円、2,589,100円。米印、一人当たりの平均支給額は、平成24年度に退職した職員に支給された平均額。丸六、特別職の給料、報酬などの状況。区分、給料または報酬月額の順に読み上げます。市長、909,000円。副市長、753,000円。教育長、679,000円。議長、539,000円。副議長、482,000円。議員、454,000円。期末手当、2.95月分。丸七、部門別職員数の状況と、主な増減理由。平成25年4月1日現在、部門、区分、職員数、前年度比増減数、主な増減理由の順に読み上げます。普通会計部門、一般行政。議会、8人、0人。総務、141人、1人。プロジェクト解散による2減。市民課主管1減。病気休暇2増。組合派遣1増、プロジェクト解散後の調整1増、税務44人、三角1人、加配職員1減、労働3人、2人、雇用創生係の新設による2増、農林水産5人、0人、商工5人、三角二人。 雇用創生係の新設による2件。土木、91人、参画4人。決員2、区画整理課、白町推進課、事務見直しによる2件。民政、128人、5人。文化による1件。保育所、民営化調整担当1件。退職、不補充1。地域福祉計画担当1増。指導監査担当1増。福祉課文化による3増。保護ワーカー2増。新規調査員1増。衛生41人、参画4人。一部介護保険、特会へ、業務移管による4件。特別行政、教育、135人、参画2人。文化課欠員1。調理場民営化、経過に伴う1件。消防、96人、参画1人。消防庁が消防職から承認による1件。公営企業など下水、38人、参画2人。退職、不補充1。業務見直しによる1件。下水道、14人、0人。その他、47人、4人。衛生部門から業務移管による4増。合計796人、参画4人、人口1万人あたり職員数 69.98 人、中、職員数は一般職に属する職員数で、地方公務員の身分を有する求職者、派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除いたものです。国民健康保険被保険者の皆様へお知らせです。今回は国民健康保険被保険者の皆様が受けることができる給付のうち、高額療養費についてご紹介します。また合わせて国民健康保険被保険者証切り替えについてもお知らせします。高額療養費、医療費が高額になった場合、高額療養費が支給されます。高額療養費とは、国保加入者が診断を受けたとき、かかった医療費の1割から3割を医療機関の窓口で負担します。この負担額が高額になり、一定の額、自己負担限度額を超えた場合に支給されるのが高額療養費です。支給対象者は国民健康保険課から高額療養費支給申請書が送付され、申請すると、高額療養費が支給されます。診療を受けた月の翌月から2年を経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。高額な医療費を一度に支払わずに済む制度があります。医療費が高額になる場合でも、限度額適用認定証を提示すると、医療機関で支払う金額の上限が自己負担限度額までとなり、高額となった医療費を一度に支払わなくて済むようになります。米印、自己負担限度額については世帯によって異なります。対象者や申請方法、必要書類に関しては、ホームページをご覧いただくか、電話等でお問い合わせください。問い合わせ、国民健康保険課給付係、電話 876-1234、内線3713から3715。国民健康保険被保険者証の更新は3月31日月曜日までに。4月から被保険者証の色がウグイス色からコスモス色に変わります。国民健康保険被保険者証の切り替えの受付が始まります。切り替えの必要な方は国民健康保険課にて、3月31日までに切り替えを。次の丸1、丸2のいずれか一つに該当する方は、 国民健康保険課窓口で保険証の切り替えが必要です。丸1、平成25年度国民健康保険税第7期までが平成26年1月31日までに納付されていない世帯の被保険者。ただし、平成8年4月2日以降生まれの被保険者は保険証を有効します。丸2、就学特例、丸学、または遠隔地、丸遠の被保険者。該当者には切り替え日を指定して、世帯主宛に2月中旬頃にハガキで通知します。切り替えに必要なものはハガキでご確認ください。米印、滞納がある方は切り替えの際に納税相談が必要となります。指定の日に来庁できない場合は、必ず3月31日までに来庁し、切り替えをしてください。場所、浦添市役所1階。国民健康保険課15番窓口。受付時間、午前8時30分から11時30分。午後1時から4時30分。米印、上記の1、2以外の方は、4月1日から有効の新しい保険証を、2月中旬頃からピンク色の封筒、簡易書き留めで郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、電話 876-1234、内線 3717 から3725、国民健康保険税、第8期の納期限が2月28日金曜日です。納付忘れにご注意ください。問い合わせ、国民健康保険課、内線、3717から3725。音訳は上津よしこでした。
5ページ。平成26年、成人式。大人への一歩、晴れやかな成人。1月12日日曜、浦添市寺子ホールにて、平成26年、浦添市成人式が行われました。浦添市の新成人は、平成5年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた1284人です。会場周辺には色鮮やかな振袖や新品のスーツを身にまとった新成人が集まり、華やかな雰囲気でした。アトラクションとしては、新成人の企画運営委員が制作した恩師からのメッセージが流れると、会場は歓声に包まれました。司会も新成人が行い、式典は終始和やかに執り行われました。新成人代表からは、一つ一つの発言、行動に責任を持ち、人生の先輩方が活躍されている社会で、私たちの力を発揮していきたい、と心強い言葉が述べられました。式典終了後、歌詞に、両親への思いが込められているピンサグの花を全員で合唱し、その後成人となったことを祝い、勝ち足が行われ、思い出に残る成人式となりました。問い合わせ、子ども青少年課、電話 876-1234、内線 6614。ワクワクドキドキ、夢と地域をつなぐ生涯学習、学びフェスタ浦添2014、開会式、2月7日金曜12時30分より、場所、浦添市役所1階市民ホール、オープニングアトラクション、米寧弦楽四重奏団、午後12時20分より、2月8日土曜、寺子ホール大ホール、浦添市立幼稚園子どもフェスティバル午前9時30分より正午、浦添市教育委員会表彰式午後3時より5時、市民交流室木育積み木の広場午前11時より午後4時、多目的室優しい針体験コーナー 午後2時より4時、市立図書館、お店屋さんのための入門英会話、沖縄国際センターにて、午後2時より3時30分、パネル展示、2月1日土曜より27日木曜、市役所1階ホール、パネル展示、第1弾、2月3日月曜より7日金曜、第2弾、10日月曜より14日金曜、2月9日日曜、大ホール、学童保育学びフェスタ、午前10時15分より、午後12時35分、エコ学習ロビー、午前10時より午後1時、小ホール、放課後子ども教室、舞台、午後1時30分より5時、市民交流室、ボーイスカウト活動体験、第3弾、午前9時より正午、市民大学フェスティバル、午前11時より午後4時、多目的室、放課後子ども教室展示、午前10時より午後4時、市立図書館、世界のお話し会、午後3時30分より4時30分。その他の催し物、浦添市社会教育学級生大会、2月7日金曜、午後1時30分より4時30分、手だこホール市民交流室、常設展示解説会、2月8日土曜、午後2時より3時、浦添市美術館、有料です。ハーモニーセンター祭り、2月9日日曜、午前10時より午後4時、ハーモニーセンター。救急救命講習、2月15日土曜、午後1時より4時、市消防本部。浦添市中央公民館祭り、2月15日土曜、16日日曜、中央公民館にて。問い合わせ、学びフェスタ実行委員会、電話 876-1234、内線 6061。 6ページ、認知症、予防と介護の心構えのヒント、問い合わせ、地域支援課、電話 876-1234、内線3543。浦添市も高齢社会に。65歳以上の高齢者が総人口の 14% を超えると高齢社会と言われており、浦添市もすでに高齢社会を迎えています。高齢化に伴い認知症を患う要介護者が増えています。平成24年度の統計では、介護保険を利用する方の約2割が認知症を患う要介護者となっています。認知症高齢者の調査。近年増えている認知症高齢者の実態を把握し、認知症の予防や地域での見守りやネットワーク作りをするために、平成24年度及び25年度にかけて、浦添市認知症高齢者実態把握調査を行いました。調査の対象は、調査実施の前年度に、認知症を主な理由として、介護保険を新規申請され、要介護、要支援の認定を受けた方です。生活習慣病予防は認知症予防。調査結果から認知症の発症を疑うきっかけとして最も多かったのは、何かしらの病気の発症と入院などによる環境の変化で、全体の約3割を占めています。病気になることで認知症を発症する可能性が高いということがわかります。また、認知症の発症は、高血圧や糖尿病など、生活習慣病と関連があることが指摘されています。生活習慣病の予防が認知症の予防につながるかもしれません。この機会に、ご自身の生活習慣を見直してみましょう。家族の介護負担。家族の介護負担について調査した結果から、認知症の人の行動に困ってしまう と感じている方は8割を超えており、介護をする家族の精神的負担が大きいことがわかります。一方、約5割の方が通所系サービス等の利用で本人から離れている時に気が休まると感じています。また、趣味や社会活動をしている時に気が休まると感じている方もいます。介護保険サービス等の利用によって、認知症高齢者が明るく元気になったり、介護をする家族が時間を作れるようになったりすることで、介護する人、介護される人の両方の負担軽減になります。介護保険サービスを上手に利用し、介護の負担を軽減したり、趣味や社会活動をしたりして、気分をリフレッシュすることで、翌日からの介護をする活力にもつながるのではないでしょうか。介護を頑張りすぎないことも大切なことです。地域の見守りネットワーク。地域での見守りやネットワーク作りの重要な要素は、地域との交流です。認知症を発症する前に、地域との交流を持っていなかったという方は全体の約4割で、認知症の発症後には、それが7割以上に増えています。発症を機に、地域との交流が減るという現状は、地域の見守りやネットワークを築く上で、今後の大きな課題となっています。日頃から顔見知りの関係を作っておくことも重要です。7ページ。元気で生き生き暮らすために介護予防教室に参加してみよう。浦添市では高齢者の健やかな生活をお手伝いするために、介護予防教室を毎年4月から開催しています。介護予防をして元気に生き生きとした暮らしを目指してみませんか？その他、体操サークルなども予定しておりますので、ぜひお問い合わせください。対象者、市内在住で介護認定を受けていない65歳以上の方。申し込み期間、3月1日から。プログラム、筋力向上トレーニング。一人一人の体力に合わせてストレッチやダンベル体操、マシントレーニングなどを行います。水中運動教室。プールの中でストレッチやウォーキングをし、体の柔軟性とバランス感覚を鍛え、転びにくい体づくりを目指します。口腔機能向上。訓練を行うことで噛む機能を高め、唾液の分泌を増やします。口腔機能を高めることは介護予防につながります。栄養改善教室。日頃の食生活を振り返り、食事の栄養バランスや調理のコツなどを考えていきます。詳しくは市ホームページへ。申し込み、問い合わせ、地域支援課、地域支援係、電話 876-1234 内線。3531より3533。障害者の地域生活応援隊、困っていることを相談してみませんか？障害者やその家族が地域で安心した生活を送り、社会参加できるように、相談支援事業所で相談支援専門員が中心となって、来所、電話、訪問などで、相談支援を行っています。悩んでいること、困っていることはありませんか？一人で悩まずにぜひご相談ください。相談内容例。各種福祉サービスを利用するための支援。社会資源を活用するための支援。社会生活力を高めるための支援。障害者の権利を守るための相談。専門機関の紹介、その他の相談。主に身体障害に関すること。ピアサポートセンターホルト。電話、ファックスとも。879-7565。住所、浦添市仲間 1-1-2。福祉プラザ内。主に知的障害に関すること。地域生活支援センター、エンジョイ。電話 877-0552 ファックス 877-0553 住所 浦添市前田1004-9。主に精神障害に関すること。生活支援センター青空。電話 879-6644。ファックス 879-6654。住所浦添市大平 1-23-13。2階。相談支援事業所ユンタク。電話 870-4789。ファックス 870-4788。住所浦添市京塚633番地メディカルプラザ3階。問い合わせ福祉給付課障害福祉係。電話 876-1234。 内線3565。8ページナンバー31、市税だより。問い合わせ個人及び法人市民税、軽自動車税等の付加に関すること。電話 876-1234 市民税課内線 2211 より2217。固定資産税、土地、家屋及び焼却資産の付加に関すること。資産税課内線2261より2265。市税の徴収や納税相談等に関すること。納税課内線2315-2318。あなたは市県民税の申告が必要ですか？フローチャートで確認してみよう。スタート。平成26年1月1日現在、浦添市に居住していますか？はい。次に、平成25年中に収入がありましたか？失業保険、労災保険、生活保護費、遺族年金、福祉年金等は収入に含まれません。はい、でしたら、農業所得、営業所得、不動産所得、給与所得等について、税務署にて所得税の確定申告をしますか？いいえ、でしたら、昨年の所得が公的年金等の収入のみでしたか？いいえ、でしたら、昨年の所得が給与のみで、勤務先にて年末調整がされており、勤務先から浦添市役所へ給与支払い報告書の提出がされていますか？いいえ、でしたら、浦添市役所にて申告が必要です。スタート。平成26年1月1日現在、浦添市に居住していますか？いいえ、でしたら、平成26年1月1日に居住している市町村へお問い合わせください。平成25年中に収入がありましたか？いいえ、でしたら、無収入であるという申告をしてください。年末調整や申告によってご家族の扶養に入っている方は申告の必要はありません。ただし、市外居住者に扶養されている場合は申告が必要です。農業所得、営業所得、不動産所得、給与所得等について、税務署にて所得税の確定申告をしますか？はい、でしたら、確定申告をする方は、市県民税の申告の必要はありません。昨年の所得が公的年金等の収入のみでしたか？はい、でしたら、申告の必要はありません。ただし、社会保険料控除等の諸控除を受ける方は、確定申告または市県民税の申告が必要です。公的年金等の収入額が400万円を超える方は、所得税の確定申告が必要です。昨年の所得が給与のみで、勤務先にて年末調整がされており、勤務先から浦添市役所へ給与支払い報告書の提出がされていますか？はい、でしたら、浦添市役所での市県民税の申告は必要ありません。ただし、市県民税における扶養親族の追加、社会保険料控除等の控除を変更、または 新たに受ける際は申告する必要があります。新規の事業、営業を立ち上げた方、新規の不動産所得、アパート収入等、浄土所得のある方や青色申告の方は、税務署の確定申告会場、結納町で申告してください。2月17日月曜から平成26年度市県民税及び国民健康保険税申告受付が始まります。申告受付期間、場所、期間、2月17日月曜より3月17日月曜、土日除く、場所、浦添市役所9階、受付時間、午前9時より午後11時30分、午後1時より午後4時30分、3月9日日曜、16日日曜は休日受付を行います。地区別受付日を設けています。各地区の受付日は申告書の封筒または市ホームページでご確認ください。3月17日を過ぎますと、新年度の課税準備のため申告受付を停止します。次回の市県民税申告は、6月2日月曜から受付再開となります。期限内申告をお願いします。申告に必要な書類。1、申告書。送付されていない場合は、市民税課窓口または申告会場で配布。2、印鑑、認め印鑑。3、平成25年度中の収入経費を証明するもの。給与や年金の源泉徴収票、給与証明書、事業者の収入支出帳簿、経費の領収書等。4、小控除を受ける際の書類。A、社会保険料の領収書または支払い証明書。E、生命保険料、地震保険料の控除証明書。U、医療費の領収書。A、E、U の3点は、平成25年中に支払ったものが対象。障害者手帳、学生証。障害者控除対象者認定書。65歳以上で、要介護の認定を受けている方、介護保険課で発行。その他、内容を確認する際、必要と思われるもの。申告書は、自主記載が原則です。申告がスムーズに行えるよう、事前の記入、証明書等の整理にご協力お願いします。市、県民税の申告をしないと困ること。所得証明書等の発行ができない。市、県営住宅の入居、更新、就学援助、児童手当、保育所入所などの手続きに支障をきたします。国民健康保険税、高額療養費の自己負担額の軽減措置が受けられない。国民年金の免除申請及び各種福祉手当の受給手続きができない。など、必要な市民サービスが受けられなくなる場合があります。市民の皆様のご協力をお願いします。平成26年適用の税制改正事項について。1、市県民税均等割の標準税率が引き上げられます。全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税、市県民税の均等割の標準税率が引き上げられることになりました。適用期間、平成26年度から35年度までの10年間、個人市民税、現行3000円から改正後3500円、個人県民税、現行1000円から改正後1500円。2、平成26年1月1日から、市町、帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。対象者、事業所得、不動産所得、または、山林所得のあるすべての方、所得税がかからない方も対象。 記帳する内容、売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項、帳簿等の保存期間、収入金額や必要経費を記載した帳簿、法定帳簿、7年、業務に関して作成または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類、5年。問い合わせ、市民税課、電話、876-1234、内線、2213から2216。確定申告会場について、北那覇税務所、877-1324。北那覇税務所の平成25年度分の確定申告会場は次の通りです。早めの申告、納税にご協力ください。場所、浦添市産業振興センター、結野町。受付期間、2月17日月曜より3月17日月曜の月曜より金曜日。時間、午前9時より午後4時。会場の混み具合によって受付終了時間が早まる場合があります。会場駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用いただきますよう、ご協力をお願いします。簡素な給付措置、臨時福祉給付金の申請にかかる市県民税申告について、1、簡素な給付措置、臨時福祉給付金とは、4月から消費税率が 8% へ引き上げられるため、所得の低い方々へ臨時的な措置として給付金を支給する予定です。2. 給付対象者。平成26年度市民税、均等割が課税されない方。ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合、または生活保護制度の非保護者となっている場合は対象外です。注意。未申告者は給付金支給手続きができませんので、上記期間内に申告をお願いします。申請給付時期未定。以上、5ページより9ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子でお届けいたしました。
話題がいっぱい仲良くい。12月8日日曜日、21日土曜日。地域の景観を向上させよう、まちづくりプラン賞。昨年12月は、まちづくりプラン賞を受賞した多くの団体が地域の景観を向上させるため、おのおのの活動を実践しました。2月8日には、仲間自治会、ラジマル会によって、浦添グスクの遊歩道に30本の桜が植樹されました。手田港ウォークのコースである、浦添グスク周辺を、桜並木にすることで出場者や地域を盛り上げたいと始めたものです。同日、小安川沿道では中西自治会による環境美化活動として黒木植栽作業が行われ、沿道がきれいに整備されました。12月21日には、遠山自治会による遠山小公園のイルミネーション点灯式が行われました。12月15日から1月3日まで遠山小公園はイルミネーションで鮮やかに彩られました。1月7日火曜日、新年祝賀会消防出初め式。市民体育館で新年祝賀会が開催されました。市内外から多くの企業や団体の関係者約1500人が来場し、恒例の鏡開きでは参加者とともに浦添市の発展を祈願しました。また、同日に浦添消防本部では、市消防出初め式が行われました。消防職員や消防団員、女性防火クラブが参列しました。式典終了後は、展示訓練や一斉放水を行い、安心・安全のまちづくりの決意を新たにしました。1月11日土曜日、巌流劇場で健康づくり。今年も手田湖ホールで巌流劇場が開催され、健康に関心のある多くの市民が来場し、劇を鑑賞しました。このイベントは健康づくりを推進するために、中田幸子座長率いる劇団デイゴ座の喜劇のほか、 自分でできる相対法の実演、健康講演会が行われました。また今回は平成24年度の特定健診の受診率等で顕著な成績を収めた11実態が表彰されました。12月15日日曜日、浦添の街をきれいに。12月15日、地域住民が参加し、市内のクリーン活動や触れ合い活動を行う、第10回ウマンチー・スリティ・クリーン・グリーン・グレイシャス CGG 運動が実施されました。普段は気にかけない植樹帯の中なども丁寧に清掃をしました。その一環で行われた児童生徒ボランティア普及活動では、ボランティアを必要とするお宅を児童生徒が訪問し、清掃作業を手伝いました。12月13日金曜日、熱い思いを伝える。平成25年度、手田工学園大学院意見発表会が市中央公民館で行われました。各学年から5人ずつ、10人がそれぞれの思いを発表しました。発表は、生活の中で感じたことや、これまでの経験から得たことなど、様々な題材を取り上げた内容となっていました。83歳で発表者、最高齢の荒垣陽子さんは、自身の戦争体験をもとに来場者へ思いを伝えました。最後に学院長から、皆様の発表を通して多くの示唆を与えられ、新たな挑戦への意欲をもらいましたとの好評がありました。12月18日水曜日、上森中男子ハンド部、全国優勝、輝く手田子市民賞第18号。昨年8月20日から23日に愛知県で行われた第42回全国中学校ハンドボール大会で、上森中学校男子ハンドボール部が7年ぶり5度目の優勝を果たしました。12月18日に市長表敬が行われ、選手たちに輝く手田子市民賞第18号が授与されました。平中首相は挨拶で、朝練もきつくて辞めたい時もあったが、最後に優勝できてよかったと優勝の喜びを語りました。1月8日水曜日、川上和道凱旋コンサート。日本音楽コンクール、クラリネット部門第1位に選ばれ、輝く手田子市民賞を授与された川上和道さん、中西中学校出身の凱旋コンサートが手田子ホールで開催されました。共演に、菊池和也さん、チェロ、宝ひとみさん、ピアノを迎えての演奏で、多くの方がコンサートを楽しみました。若手音楽家の登竜門、日本音楽コンクール優勝を目指し、3度目の出場で夢を叶えた川上さんの演奏からは、技術の素晴らしさだけでなく、音楽に対する情熱や誇りを感じることができました。ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター。電話 874-5711。ハーモニー連続講座、人に優しい参画セミナーその10、受講者募集。テーマ、みんなが生き生きと輝くために、共同で作る男女共同参画社会。日時、2月18日火曜日、午後7時から9時。場所、ハーモニーセンター。申し込み、2月17日月曜日まで。定員30人。定員に達し次第締め切り。対象、市内在住または在勤の方。費用、無料。その他、託児用予約。講師、港博美氏、放送ディレクター。メンズキッチンデー、スイーツを作って送ろう。参加者募集。内容、バレンタインデーのお返しに、日頃の感謝の気持ちを込めて、家族へお菓子を作ってプレゼントしてみませんか。お鍋一つでごまプリンを作ります。日時、2月26日水曜日、午後7時から9時、場所、ハーモニーセンター。申し込み、2月21日金曜日まで。定員15人。定員に達し次第締め切り。対象、市内在住または在勤の男性。材料費700円。ラッピング、カード代込み。講師、長山久志氏、畑のベイジーオーナーシェフ。浦添消防本部、電話 875-0105、学びフェスタ浦添2014関連救急法講習会。内容、成人に行う心肺蘇生法、AED 含む、止血法、異物除去。日時、2月15日土曜日、午後1時から4時。場所、市消防本部2階行動。定員、30人。市内在住、在勤の方優先。申し込み、2月3日月曜日から14日金曜日、午後5時まで。土曜日、祝日を除く。その他、動きやすい服装、ズボン、靴での参加をお願いいたします。問い合わせ、総務課救急救助係。保健相談センター、電話 875-2100。ベビースクール、離乳食教室、内容、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。対象、5ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ市に。日時、2月7日金曜日、3月7日金曜日、午後1時30分から午後4時。受付、午後1時から。申し込み、実施日の1ヶ月前から2日前。その他、お子様の一時預かりは行っていません。マタニティスクール、内容、食事と検診結果との関連、食事の選び方、妊婦体操、ジャケットの着用や赤ちゃん人形の抱っこ体操など、日時、2月23日日曜日、午前9時から正午。対象、市内在住の妊婦さんとそのパートナー、申し込み、2月20日まで。集団予防接種のお知らせ、BCG 集団予防接種のお知らせ、日時、2月18日火曜日、午後2時から4時、整理券交付は午後1時から、場所、市保健相談センター、対象、生後5ヶ月から1歳未満の乳児、持ってくるもの、市から郵送された予診票、親子健康手帳、その他、親子健康手帳を忘れた方は接種を受けることができません。一般健康相談、内容、眠っていた検診結果見直してみませんか。生活習慣病の予防、心身の健康について相談してみましょう。日時、毎週水曜日、午前10時から正午、祝日を除く。場所、市保健相談センター、健康相談室、対象、市内在住の方、費用、無料、持ってくるもの、検診結果や親子健康手帳など、申し込み、前日まで、予約者優先。親子でハッピー講座、乳幼児歯科教室、内容、妊娠中のお口のケアや、小さなお子様の虫歯予防、お口の発達等について、日時、2月26日水曜日、午後1時30分から3時、受付、午後1時から、場所、市保健相談センター大ホール、費用、無料、その他、講師、長峰清正氏、長峰歯科医院院長、講座中のお子様の一時預かりは行っていません。詳しくは、市ホームページにて。健康講演会のお知らせ、ぽっこりお腹の落とし穴、糖尿病の怖さと予防、治療方法。日時、2月19日水曜日、午後7時から8時30分。受付、6時30分から。場所、市保健相談センター健康相談室。対象、市内在住の方。費用、無料。その他、講師、島尻義則氏。島尻金沢前クリニック院長。腸腸喃喃。腸腸喃喃とは、男女が打ち解けて楽しそうに語り合っている様子を意味する四字熟語。ハラスメントって何？パワハラ、セクハラ、モラハラ、アカハラ、毒ハラ、マタハラと最近よく耳にする何々ハラスメント。どれも比較的新しい言葉で、定義や使い方はまちまちです。一般的にハラスメントとは、相手に迷惑をかける、嫌がらせのことです。三大ハラスメントと言われるのが、セクハラ、 パワハラ、マタハラ。マタハラって何？と思われた方も多いと思います。2013年の日本労働組合総連合会連合の調査によると、マタハラの認知度はたったの 6%。 マタハラはマタニティハラスメントの略で、働く女性が妊娠、出産を理由に解雇、雇い止めされることや、妊娠、出産にあたって職場で受ける精神的、肉体的なハラスメントです。産休、育休の権利は法律で守られています。知ることで防げるハラスメントもきっとあるでしょうね。問い合わせ、浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日。常設展、漆器を飾る、華やか、めでたい模様たち、ギャラリートーク。日時、2月8日土曜日、午後2時から、費用、観覧料。企画展、南への風、沖縄、台湾、近代沖縄の美術工芸。技術、2月16日日曜日まで、費用、一般800円。大学生500円、高校生以下無料。平成25年度琉球大学卒業修了展、日時、2月20日木曜日から23日日曜日まで、費用無料。実習教室、紙すき教室、2日間。内容、紙をすいて和紙を作ります。技術、3月1日土曜日、2日日曜日、午前9時から。費用、2000円程度。定員、10人から15人。申し込み、2月4日火曜日から21日金曜日。電話受付。その他、申し込みは、両日参加できる方に限ります。講師、明名清氏、和紙工芸家。浦添市立図書館。電話、876-4946。休館日、毎週月曜日。2月11日火曜日から28日金曜日。学びフェスタ浦添2014関連パネル展。内容、浦添沖縄の民話について。日時、2月1日土曜日から27日木曜日。場所、エントラスホール。お店屋さんのための入門英語会。JICA 沖縄図書資料室共同企画。日時、2月8日土曜日、午後2時から3時30分。場所、国際センター。対象、国際センター周辺の近隣スーパーなどに勤めている方。パート等を含む高校生以上。定員20人。申し込み、2月6日木曜日まで。市立図書館、図書丸受付。世界のお話し会。内容、JICA 研修員の母国こと図書館職員による日本語による読み聞かせ。日時、2月9日日曜日、午後3時30分から4時。場所、語りの部屋。空飛ぶ絨毯お話し会。日時、2月16日日曜日、午前11時から11時30分。場所、語りの部屋。お話の宝箱。内容、昔話、浦添市の民話。日時、2月16日日曜日、午後3時30分から4時。場所、語りの部屋。お話の部屋。日時、2月8日土曜日、午後3時30分から4時。アメリカ映画上映会。日時、2月15日土曜日、午後2時から5時。予定。場所、2階視聴覚室。アメリカ留学説明会。日時、2月19日水曜日、午後3時30分から4時30分。場所、アメリカ情報コーナー。浦添市ハンドボール王国宣言10周年記念企画パネル展。日時、2月20日木曜日から27日木曜日。場所、2階視聴覚室。内容、琉球コラソンのユニフォームの展示。 浦添市に関連するハンドボールチームの紹介、ハンドボール関連図書の展示など。英語のお話し会、日時、3月4日火曜日、午後4時から4時30分。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、浦添市立中央公民館分館、牧港在、電話ファックスとも 879-6640、学びフェスタ浦添2014関連、第28回中央公民館祭り、内容、舞台、展示、飲食部、期間、2月15日土曜日、舞台の部、開始午前10時、16日日曜日、午前10時から午後4時、場所、市立中央公民館、その他、詳しくは市ホームページにて。平成26年度利用者団体登録説明会。内容、平成26年度の団体登録説明、新規、継続を行います。日時、2月26日水曜日、午後6時から。場所、市立中央公民館3階ホール。その他、詳しくは市ホームページにて。浦添市リサイクルプラザ。電話ファックスとも 861-3196。 休館日、毎週月曜日、11日火曜日。環境講座受講生募集、2月7日金曜日、午前9時から受付開始。思い出の布でひな人形を作ろう。日時、2月16日日曜日、午後1時から4時。費用350円、材料費、保険代含む。必要なもの、布、裁縫セット、定員10人、その他、講師、宮城理恵子氏。野草花を使ってひな祭り料理を作ろう。日時、2月23日日曜日、午前10時から午後1時。費用500円、材料費、保険代含む。必要なもの、エプロン、三角巾。定員10人。リユース家具、自転車の抽選販売。日時、2月16日日曜日、午前10時から。児童センター、開館日、月曜日から土曜日。開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。若草児童センター、電話。877-0047、内間児童センター、876-1502、西原児童センター、電話、878-1766、京塚児童センター、876-4100、宮城ヶ原児童センター、電話、876-1895、町名戸児童センター、電話、873-1898、浦代っ子児童センター、電話 878-681号。森の子児童センター。電話 874-7610。浦添グスク児童センター。電話 874-0417。宮城っ子児童センター。電話 870-0227。前田湯串が丘児童センター。電話 871-1558。行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか、直接お問い合わせください。以上、音訳は葉月の会、与那城雅子でした。
松本市長のハイサイ、こちら市長室。浦添市長松本哲司、問い合わせ秘書課、電話 876-1234、内線2563。熱烈歓迎スワローズ。正直に申しますと、昔は別のプロ野球チームを応援していました。ところが、そんな私も東京ヤクルトスワローズが浦添市でキャンプをするようになったことでファンになり、そして市長になってからはさらに大ファンになりました。市長だから仕事としてファンを演じているわけではなく、私が正真正銘の大ファンになったのはこんなことがあったからです。市長に就任して間もない昨年の春、球団社長からキャンプ地である愛媛県松山市、宮崎県西都市、 そして浦添市の、さらに名前つながりの新潟県燕市の4市で交流イベントができないかとの提案がありました。早速東京でこの4市長と球団社長とで初会合を持ちましたが、その場で話が弾み、持ち回りでスワローズカップという少年野球大会を開催することが決定しました。そして昨年11月に松山市で第1回大会が実施されました。浦添市から参加した子どもたちも、球団からいただいた大花有明かずらの黄色いユニフォームを着て試合に挑みました。終了後も子どもたちは小川監督や新人王の小川康弘投手、沖縄県出身の比屋根渡選手たちと食事をしてサインをもらい、さらにその翌日には練習場で選手から直接指導してもらったのです。夏には特別に浦添デーを設けてもらい、関係地域の交流イベントまで丁寧に対応してくれるのは、沖縄でキャンプを張るプロ野球チームの中でもスワローズだけだと思います。本当に感謝でいっぱいです。いよいよ今年もスワローズの浦添春季キャンプが始まりました。彼らに何をしてもらえるかよりも、私たちが球団や選手のために何ができるのかを考えることの方が大切です。スワローズが毎年来てくれることも決して当たり前ではなく、毎年感謝の気持ちで、うといむち、おもてなししていきたいものです。今年は特別な企画も計画中ですので、市民みんなでスワローズを大歓迎しましょう。市長とユンタクランチのお知らせ。日時2月24日月曜日正午から午後1時。場所市役所4階企画調整会議室。お弁当と飲み物は各自でご準備ください。問い合わせ国際交流課電話 876-1234 内線2614。浦添仮面のあんな話やこんな話。暑い2月になりそうです。野巻。こんにちは、浦添仮面です。先月は成人式がありましたね。浦添市の新成人の皆さんに期待。さて、時期としては寒い2月ですが、浦添運動公園周辺は暑いんです。まずは浦添市民球場で、東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ、2月1日から23日が始まっています。今回は、市内団体の皆様の協力により、歓迎のぼりや、つば九郎のオリジナルグッズの制作など、応援の機運が上がってきています。オープン戦は2月22日土曜日です。2月7日金曜日から9日日曜日には、浦添市カルチャーパーク内の手だこホールを中心に、学びフェスタ浦添2014が開催されます。2月8日土曜日と9日日曜日には、JA 沖縄浦添支店で第19回 JA 沖縄浦添支店の農協祭りが開催されます。ほんと暑い2月になりそうですね。ご家族揃って遊びに来てください。では次回もお楽しみに。問い合わせ浦添市観光協会商工産業課内電話 876-1234 内線3167。マーリーズコーナー、マーリーの物語。マリコ・クック、2012年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国インディアナ州出身。原文和訳マリコ・クック。久しぶりのアメリカパート2。1月号から引き続き年末年始の里帰りについてです。家族に内緒のサプライズ里帰りはバレずに大成功しました。乗り継ぎの飛行機が遅延になり、家に着いたのが夜の11時過ぎだったので、家族は予想以上に驚いていました。父、母、妹のびっくりした反応は忘れられません。アメリカに着いた翌日から、家族や友人と一緒に食事をしたり、買い物をしたりしたのですが、逆カルチャーショックを少し受けてしまいました。まず、レストランに行ったら食べ物の量がとても多く、日本の寮に慣れてきた私はアメリカにいる間一度も完食できませんでした。最近はハーフサイズが注文できるようになり、私も注文してみましたが、それでもちょっと多かったです。里帰り中はほとんど毎日外食していた私は太るかなと予想していましたが、驚くことに なんと少し痩せました。食事から白いご飯をほとんど抜いていたからかもしれませんね。もう一つ、あ、これも日本と違うと感じたものが挨拶の仕方でした。日本ではこんにちはやありがとうを挨拶するときにだいたいお辞儀もします。それが身についてしまった私はアメリカでもお辞儀をしようとして違ったと思うことが何度もありました。またアメリカでは店員さんやレストランのウェイターとおしゃべりするのが当たり前ですが、考えてみると日本ではそういう機会はめったにありません。母国から離れると離れる前の習慣に触れることが少なくなるので、帰国したとき母国の習慣を思い出すまでしばらく外国人のように行動するからもしれませんね。久しぶりに家族や高校と大学時代の友達に会って大好きな料理をたくさん食べたり、いろんなことをしたりしてとても充実した時間を過ごすことができました。次はいつ戻ろうかな。手だっこスタジオ、吉永美宇ちゃん2歳宮城在。ただいまお化粧中。親父大ちゃん2ヶ月仲間在。お風呂気持ちいい。日賀みなとちゃん6ヶ月宮城在。お外は寒いよ。手だっこスタジオ写真募集。日頃の子供の写真を郵送または画像データをメールで毎月5日までに送付してください。窓口へ直接お持ちになっても結構です。集合写真は受け付けません。被写体の子供の氏名振り仮名をつけて、年齢0ヶ月1歳など、居住地区アハチャ磯など、一言コメントの記入を忘れずに。郵便番号 901-2501 浦添市アハチャ 1-1-1 浦添市役所国際交流課、電話 876-1234 内線2613と2614、 E メールKOKUSAI@CITY.URASOE.LG.JP。 市からのお知らせ。児童手当の支給について、児童家庭課、児童係、内線3617と3618。児童手当の支給は2月10日月曜日です。2月期の振り込みは平成25年10月分から平成26年1月分までを支給します。通帳に記帳して振り込みの確認をお願いします。また口座入金される時間帯は金融機関によって異なります。猫は室内で飼うようにしましょう。環境保全課、内線3216。猫の糞や尿で迷惑しているとの苦情が増えています。野良猫への無責任な餌やり行為は猫が周囲に住み着く原因となり、猫の放し飼いと同様にご近所の敷地内に糞尿をしたりゴミを荒らしたりするなど周囲の迷惑となります。猫は室内で飼い、首は迷子札、住所氏名連絡先を記載をつけ、家族の一員として最後まで責任を持って飼いましょう。また自然のままに繁殖してしまうことがないよう避妊・去勢手術を受けさせましょう。12月号掲載記事について、福祉給付課、内線3565。広報浦添12月号5ページ掲載の障害者のための福祉制度の標柱、障害年金の内容説明で、19歳以前または年金加入中に障害を持った場合に支給しますの青文字部分は、20歳前の誤りでした。訂正してお詫びいたします。高齢者の障害者控除対象者認定書及びおむつ代医療費控除証明書発行、介護保険課認定係、内線3587。障害者控除対象者認定書、65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方は、障害者手帳等の交付を受けていない場合でも障害者控除対象者の認定を受けることにより、所得税や市県民税の申告をするときに障害者控除の対象となる場合があります。すでに 身体障害者手帳等で控除を受けている方は該当しません。申告をする必要がない方は、この申請は必要ありません。申し込み場所、介護保険課窓口。おむつ代医療費控除証明書。確定申告の際におむつ代の医療費控除申請を受けるには、初回は医師によるおむつ使用証明書の添付が必要になります。ただし、2年目以降も手続きをする際は、介護保険における要介護・要支援認定を受けていて、一定の要件を満たしている方は、医師によるおむつの使用証明書の代わりに、市長が発行するおむつ代の医療費控除事項証明書を、これを添付することで手続きできる場合があります。申し込み場所、初めて控除申請する方は、かかりつけの医師まで、2年目以降の方は、介護保険課窓口まで、詳細については、介護保険課までお問い合わせください。NTT 電話帳と市民便利帳の合冊版を配布しています。国際交流課内線2614。タウンページと浦添市市民便利帳を一冊にまとめた冊子を昨年12月に市内全世帯へ配布しています。どうぞご利用ください。まだ届いていないなど配布についてはタウンページセンターへお問い合わせください。電話 0120-506-309。 市ホームページより電子書籍版をご覧いただけます。市の募集。平成26年度浦添市手だこ学園大学院生募集。入学資格、市内在住でおおむね60歳以上の方。願書配布、受付場所、手だこ学園大学院事務局、中央公民館2階。願書配布期間、2月3日月曜日から2月28日金曜日。願書受付期間、3月3日月曜日から3月28日金曜日。定員45人。申し込み者が定員の45人を超えた場合に限り抽選によって決定します。問い合わせ、浦添市手だこ学園大学院事務局、電話 875-1164。 国民年金業務嘱託員募集。市民課国民年金係、内線3113。募集人員1人。期間、予定4月1日から平成27年3月31日月曜日から金曜日、午前9時から午後5時のシフト制、6時間勤務。報酬13万5000円。費用弁償1日700円。申し込み場所、2月3日月曜日から20日木曜日まで。市民課国民年金係受付。郵送も受け付けます。介護認定調査嘱託員募集。介護保険課認定係、内線3588。募集人員若干名。期間、4月1日から平成27年3月31日月曜日から金曜日、午前10時から午後5時。報酬18万円から20万円。費用弁償1日700円。申し込み場所、2月3日月曜日から20日木曜日、介護保険課認定係で受け付けます。郵送も受け付けます。浦添市スポーツ推進委員募集。社会体育課内線6161から6163。募集人員若干名。報酬、浦添市スポーツ推進委員に関する規定に定める額。期間、4月1日から平成28年3月31日申し込み、2月17日から28日、社会体育課で受け付けます。社会教育指導員募集。障害学習振興課、内線6062。募集人員若干名。期間、4月1日から平成27年3月31日。更新も可能です。週3日、午前8時30分から午後5時15分。業務の必要に応じて週勤務日数や勤務時間の変更もあり。申し込み場所、2月7日金曜日から21日金曜日、障害学習振興課で受け付けます。保健師、看護師、臨時職員募集。 市保健相談センター電話 875-2100 募集人数若干名期間予定午前8時30分から午後5時15分1、4月1日から6月15日2、4月1日から9月25日3、4月1日から11月30日勤務時間午前8時30分から午後5時15分報酬日額8703円から申し込み2月3日月曜日から母子保健事業スタッフ募集市保健相談センター電話 875-2100 募集人数若干名期間平成26年度事業実施日不定期対象保健師、助産師、看護師のいずれかの資格を有する方申し込みは2月末まで臨時職員募集職員課人事係内線2061各関連業務男女年齢を問いません。資格を要しない者、一般事務、学校事務、資格を要する者、保育士、保健師、看護師、介護支援専門員、図書館司書、技術職、二級建築士、賃金、一般事務、学校事務、日額6223円、保育士、日額7230円、保健師、介護支援専門員、日額9013円、看護師日額8703円、図書館司書日額6571円、技術職二級建築士有資格者日額7385円、期間6ヶ月以内、申し込みは年間を通して随時受付、指定様式があります。ただし4月からの任用希望者については、2月末までに申し込みが必要。応募されても欠員の状況等により採用されない場合もあります。なお採用がない場合については連絡いたしませんのであらかじめご了承ください。平成26年度浦添市立幼稚園園児の二次募集平成26年度の浦添市立幼稚園園児の二次募集を行います。1. 対象園児、二次募集、実施園と募集人員。年長児、5歳児、全園実施、預かり保育は、定員に空きのある幼稚園のみ。平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの幼児。年中児、4歳児、若干名、定員に空きのある幼稚園のみ。平成21年4月2日から、平成22年4月1日生まれの幼児。年中児、預かり保育の定員の空き状況については、各指定幼稚園または教育委員会、学務課へお問い合わせください。2、保育時間。1、平日午前8時15分から午後12時15分。2、連当日、午前8時15分から午後14時。週2回。年長児の預かり保育の保育時間は18時までです。毎日弁当持参もしくは各自業者との契約によるケータリングを利用しても結構です。3. 幼稚園使用料。1. 入園料7200円。2. 保育料年額5万2800円。月額4400円。3. 預かり保育料月額5000円年長児。年中時についてはお問い合わせください。4. 入園受付、面接。場所及び日時。該当幼児を同伴してください。1. 日時、2月3日月曜日から3月14日金曜日の期間随時。事前に園へ電話連絡をお願いします。2. 場所、各幼稚園。募集通知書のはがきがない場合は、先に浦添市役所8階学務課で交付を受けてください。5、終園可否決定。年長児は申し込みと同時に入園決定。年中児預かり保育は3月下旬に内定の可否を通知します。問い合わせ学務課内線6512。 琉球空手のルーツを探る事業、調査検討委員会公開報告会について。浦添市教育委員会では今年度、琉球空手のルーツについて中国泉州市にて現地調査を行い、中国武術と空手との比較調査を実施いたしました。今回、中国現地調査の中間報告会を皆様に公開します。調査成果について調査検討委員会の各委員による報告、そして報告を踏まえた検討を行う予定です。期日2月16日日曜日。費用は無料。会場午後1時30分、開会午後2時。場所、浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター1階ハーモニーホール。募集人数50人程度。電話申し込み。定員に達し次第締め切ります。申し込みは2月14日金曜日午後5時まで。問い合わせ文化課内線6217。前田京塚金星母群発掘現場見学会のご案内。前田や京塚には丘を掘り込んで作られた多くのお墓がありました。今回は前田西前田原地区の発掘調査現場の様子を公開します。期日2月15日土曜日、小雨決行。午後2時開始、午後4時終了。集合場所、現地集合。浦添警察署より前田トンネル向け100メートル右手、看板あり。駐車場が少ないため、公共機関をご利用ください。費用は無料です。対象は、浦添市民です。その他、軽装、運動靴でご参加ください。問い合わせ、文化課内線6216。平成26年度、浦添市育英会小学生募集。浦添市育英会、教育委員会学務課内。内線6511。浦添市育英会小学生募集をします。対象、1年以上浦添市に住民登録がある方のお子さんで、国立高等専門学校、4年5年生のみ対象、大学、大学院、国外の大学または沖縄県知事認可の専修学校、2年課程以上の専門課程に在学する者、または浦添市スーパーコミュニケーショナルスクールに在学する者、職業能力開発大学校等は除く。必要書類は、出願書類については8階学務課窓口で3月3日より配布します。市ホームページからもダウンロードができます。受付期間、4月4日金曜日から18日金曜日、午前9時から午後4時まで、5分程度の面談を行います。電話にて日時をお申し込みください。県外大学の方は事前面談も可能です。関係機関からのお知らせ、募集。沖縄県主催南部エリア就職フェア、合同就職説明面接会。就職フェア事務局、株式会社求人沖縄内。電話098-860-8900。就職説明会が開かれます。期日は3月7日金曓日午後1時から5時。場所、浦添市手だこホール市民交流室。対象、すべての求職者。詳細はウェブでご覧になれます。巡回マッチングで検索してください。事前に参加企業の情報もわかります。申し込みは電話、ウェブでお申し込みください。JA 沖縄浦添支店農協祭り。JA 沖縄浦添支店、電話 878-6552。農協祭りでは、市の特産品、農作物、牡蠣及び加工品などの展示や、農産物の販売、飲食、子供向けイベント、黒糖作り体験などを予定しております。多くの方のご来場をお待ちしております。期日2月8日土曜日午前10時から午後5時、2月9日日曜日午前9時から午後4時。場所、JA 沖縄浦添支店及び施設周辺。 農産物展示は JA 沖縄浦添支店大ホール。不法無線局未然防止強化月間、総務省沖縄総合通信事務所監視調査課、電話 865-2308、 携帯電話をはじめとする電波の利用が急速に普及高度化していく中、一方で無線局の免許申請等を行わない不法無線局が多数存在しています。特に最近では国内で使用が認められていない外国規格無線機等をインターネットショッピング、インターネットオークションで手軽に購入して違法な無線機と認識のないまま使用される事例が多数発生しています。総務省沖縄総合通信事務所では2月1日から2月28日までを不法無線局未然防止強化月間と設定し、電波利用に関する周知啓発活動を集中的かつ重点的に行い、不法無線局の取り締まりを強化し、良好な電波利用環境の整備を推進しています。沖縄県の最低賃金、沖縄労働局賃金室、電話 098-868-3421、 必ずチェック最低賃金。沖縄県内の使用者は最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することはできません。沖縄県最低賃金は時間額664円です。中西集落を歩こう、中西地域散策、学校山、中西公民館の南側周辺、小湾川沿いを散策し新しい中西を発見してみませんか。期日2月23日日曜日、小雨欠航、受付午前8時30分、出発午前9時、午後12時終了予定。集合場所、浦添市中西公民館、駐車場はありません。コース、中西公民館、ルンヌ合祠祠、おもろの日、ノロルンチ、ゲライ森、ウタキ、ニールンクル、戦没者の塔、中西ヒージャー跡、中西ガー、ヌールガー跡、ユデーバカ、ノロバカ。募集人員50人、小学校3年生以上で保護者同伴、費用は300円。申し込み2月16日日曜日午後5時まで、定員に達し次第締め切り。防寒汗対策、防寒着、手拭い等をしてください。問い合わせ、浦添グスク用奴隷館、浦添歴史ガイド友の会、休館日毎月曜日、電話 874-9345。 以上14ページから19ページまで、翻訳は平智子でした。
ページ裏表紙です。プロフェッショナルベースボール、プロ野球オープン戦2014、東京ヤクルトスワローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、平成26年2月22日土曜日、会場、場所、浦添市民球場、会場予定11時、試合開始予定13時、当日券の販売は午前9時からとなっております。前売り券販売所、ローソン各店、ファミリーマート各店、コープアプレ、浦添市役所、浦添商工会議所、沖縄三越、流房、浦添市温水プールマジュンランド、浦添市観光協会、浦添市民体育館、手だこ緑化会。お問い合わせ、東京ヤクルトスワローズ、浦添協力会事務局、浦添市役所、商工産業課内、電話 098-876-1234、 内線 3166。 平成26年前売り券販売開始予定、1月10日から2月21日まで。内野自由席前売り券、大人200円、承認1000円、当日券、 大人2500円、小人1500円。外野自由席、前売り券大人1000円、小人500円。当日券大人1500円、小人500円。主催、株式会社ヤクルト球団、東京ヤクルトスワローズ浦添協力会、共催、沖縄テレビ放送、琉球新報社、講演、浦添市、浦添市議会、浦添市教育委員会、浦添市体育協会、浦添商工会議所、浦添市観光協会。社会福祉協議会より、広報浦添音訳サービスをお聞きの皆さんにお知らせです。公益財団法人健やか食生活協会から、大活寺透明展示併用冊子、より良い食生活のために実践の手引きが届きました。この冊子は、食生活の質の高め方、食事の取り方、食品衛生、災害への備えの4つの項目について、その重要性と実践方法について解説しています。社会福祉協議会に1冊常備していますので、興味のある方はぜひご利用ください。またこの冊子は必要な方へ配布もしています。数には限りがございますので、ご希望の方はお早めに社協までご連絡ください。社会福祉法人、浦添市社会福祉協議会、住所、浦添市仲間、1-10-7、電話、098-877-8226、担当、平、山田。
最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に、浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市社会福祉協議会内、電話番号877-8295、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりにテープ返却についてのお願いです。このカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は、郵送袋の宛名カードを裏返し、投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。テープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報テープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。